realize. You're the allies of music, and here's a little tip for more enjoyment.
音楽の味方。音楽の味方、ものすごく久しぶりにアーティスト、このアーティストにインタビューできるということで都内某所やってまいりました。自己紹介をお願いします。
リズムのゆいです。
リズムのゆかです。
リズムのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
大変お久しぶりです。
リズムとしてお会いするのがもう20年弱ぶりとか20年ぶりとか、はい、そのぐらい。
そうですね、
18、う
ん、デビューが18なんですよ。
そのぐらいよね。
高校生でしたね、うん、
高校の帰りに行ってましたからね、ラジオ局。
高校の帰りにラジオのゲストに出てくるっていうね。
はい、
行きましたね。
なかなかないですよ。だってアーティストが制服、まあそういうのが売りだったらまたちょっと違うのかもしれないけど、うん、本当にその学校帰りで本当に多分指折り数えるぐらいしか見たことがないので、
はいはい、
しかもプロモーションでゲストカードがそういう形だったっていうのは俺の中でめちゃくちゃ新鮮で、
確かにまだ時代的にこう、うん、アイドル文化が始まるちょい前だったんですよ、ね、なので高校生で現役でデビューするっていうこと自体が、うん、宇多田ヒカルさんが16歳とかでデビューされた以来ぐらいの斬新な印象だったのかなっていうのを私たちも思ってました ね。
制服でこう行くたんびに、え、制服って言われてたし、止められてたもんね、入り口で見学だと思われて、
うん、私たちはすごい自然なね、毎日のことだったんですけど音楽業界的には
ね、
うん、すごい印象に残ってますよ。いろんなアーティスト、ね、ゲストに来てもらう番組だったんですけど、はい、あれはすごい覚えて
嬉しい。
もうすっかり
ね、
大人になりました。
プラス20で
戻
ってまいりましたよ。
はい、
なんか一つ俺がこうね、ずっとあの頃から変わらずラジオに関わって喋りに関わって、まあこれは今ポッドキャストという形ですけど、まあ当然当時なかったので、
はい、
続けているとこういうなんかご褒美というか、
本当ですね、
与えるっていうのはなかなか、
い
なかなか叶わないことの一つでもあるし、うん、変な話、ずっと続けるのもすごいことだけれども、何かこう縁あってとか、また機会があって、また走り始める、動き始める、歩き始めるっていうのも、またそれはそれでエネルギーがすごい必要なことかなと思って、はいはい、その辺も含めてお話を伺えればと思っております。
はい、お願いします。はい、
お願いします。
なのでざっくり伺いますが、
はい、
まずどうしてどのように復活したんですか？
ざっくり。
ざっくり
すごいざっくり。それを話すにはまず、はい、なぜ解散したかを話さないことには。
そうだね、あ、そこだった
のか。そうですね、どうしてスタートしたかがこう物語としてはつながらないかなと思うので、解散したのが2011年の時なんですけど、年齢としては26歳とかで、こう大学も卒業して、世の同世代のみんなが社会人 1,2 年目を始めるぐらいの時だったんですよね。で、もともと私たち13歳の中学生の演劇部で出会ってて、で音楽っていうのを一回こう何もないところで、ただただ友達っていうところからスタートしていて、でデビューのきっかけもオーディションの雑誌にも遊びの延長線のように2人でこれ応募してみようよって学校帰りに応募したものがきっかけでメジャーデビューさせていただくっていうご縁につながっているので、ただただカラオケで2人でハモるの楽しいねって言ってたところから、突然リズムに ね、
そうだね、
なってこう、うん、メジャーで活動させていただく機会があったんですよ。うん、最初はもうただ楽しくて、部活のようなね、
うん、
大人の皆さんに囲まれて遊んでもらってるような感覚で、
本当に
そう、仕事というより も、 もう遊びの延長みたいにすごく楽しんでこう活動をさせていただいてたんですけど、二十歳を超えてだんだん自分たちも大人っていうふうに見られる年齢を超えてくると、音楽が仕事っていう側面がだんだん強くなっていて、当たり前のことなんですけどね、私たちとしては友情っていうものからスタートして、そこに宝物を見つけてリズムっていう音楽を作っていたので、それがこう一番大事だと思っていたその友情っていうところがスポッと抜けていっちゃったのが、 20代入ってからその26ぐらいまでの期間だったんですよね。でその大事な友情がないままリズムをやるっていうことが私にとってはとても苦しくて、リズムを長くこう普遍的な音楽を作るというプロジェクトとしてやっていきたいっていう思いも自分の中にあったので、それをするために一番必要なことはこの2人の友情なんだけどなっていうのがなんかポワーンと心の中に寂しく残ってたんですよね。でもこう時の流れはまあ早いので、そのメジャーの動きについていくのに必死にこう食らいつきながら頑張ったんですけど、いろいろこう周りの望む結果と自分たちのその時に持てる技術と、こう一番大事にしたかった友情のなんか空っぽになってしまった箱っていうのをこう全部バランスよく持つことが難しくなってきちゃって、ちょっと心身のバランスを崩し、一度これはピリオドを打たないとリズムっていう世界観そのものがもう崖崩れになってしまうというか、それがすごくこう怖かったので、一番最後に崩れてしまう前にこのリズムっていう永遠のなんていうんですかね、ユートピアとして皆さんが思ってくれてる状態の時に守っておきたいなっていうのがあって、一度解散の道を選ばせてもらったっていうのが10年前にあったんですよ。でそこから2人で10年間お互いソロをやるんですけど、ソロ活動している間も1年に1回とかお食事行って、普通の友達として最近どうみたいな、高校の友達と会ってるとか言いながら友達としてのね会話をしていって、でソロの音楽を続けてっていう、音楽をやめなかったっていう時間も相まって、ようやく私の中で、あ、なんか今リズムをもう一度やりたいという気持ちにもう一度素直に向き合えてる自分いるなっていうことに気がついたのが2000年ぐらいだったんです。2020年ぐらいだったんですよね、うん、でその時にゆかにもう一度一緒に歌おうっていう話をしに行きましたね。
なるほど。ゆかさん当時、
はい、
そうやって始まった自分たちのこの大切な宝物であるものが、はい、どんどん器というか、
うん、
周りにいろんな人たちが入ってきて、はい、もちろん新鮮な時期もあったし、
はい、
まあしんどいなっていう時期もあったし、
はい、
自分の中ではどんなそこにこう変化があったんですか？
そうですね、本当にこうただ仲が良くて歌ってて一緒にハモってて楽しいっていうところから、こう一歩こう外出るともう一緒にやる方々は何年選手みたいな方だったりとかと、こう一緒に
ですもん、ね、
そうですねってなった時にもう求められるものが当たり前ですけどプロの世界だから、でも私たちは何のライブ経験もないし何のこう表に出てきた経験もなかったから、デビューしてからが修行みたいな日々だったので、そこからねライブのための MC だったり歌の練習だったりハモリの練習だったり楽器の練習だったりとか、なんか鬼合宿みたいに毎日のようにあって毎日毎日朝から夜まで練習してみたいな日々があって、とにかくみんなが何年やってきたものを数日でやらなきゃいけないみたいな日々があって、なんかそれに毎日追われながらこう曲を作ったり日々のこうプロモーション活動があったりとかなっていった時に、だんだんなんか人間じゃなくなってるような感覚が2人ともあって、寝る時間もないとかご飯食べる時間もないとか、なんかその感覚どんどん削られていってる感はすごく自分の中でもあったんですよ。ただライブではすごくこう客さんがあのリズムをこう求めてくださって愛してくださって、もうゆいと もうこの瞬間だけのために生きてるねって何度も言い合ったこともあるぐらい、あ、もう少し頑張ってみようかみたいな日々が結構8年間続いたっていう感じでもあって、本当みんなに支えられたからこそ続いた8年間でもあったんですけど、私はなんかゆいが守りたくてこうリズムを解散するって言われた時に、守りたいから続けるべきだって一度言ったんですよ。守りたいなら悲しませちゃダメだって私は思ったんですね。ただゆいは多分その大事だった部分が失われてでも続けていることは、あのファンにとってもそうだし音楽としても そうあるべきじゃないっていうことをちょっと私よりもこう一歩何歩も先に気づいてくれてたんだろうなと。私はまだすごく子供だったので、その時は気づけなくて、失うことへの恐怖の方が強かったですし、本当全てをそれに費やして生きていたっていうのもあるので、なんか全部なくなっちゃうっていう感覚もあったっていうのもあって怖かったんですよね。ただその時に守るためにっていうことを言ってくれて、その未来のことはまだ私の時には私は全然分かってなかったですけど、ただこのまま続けても多分続かないだろうなっていう気持ちにも自分にもなってきて、分かったって言って、じゃあ最後にこう解散っていうことをしっかり伝えた上で最後の作品を作ったり、ツアーを回ることだけは約束してもらうっていう1年ぐらいがあったんですけど、でもそっそこはね、壁だったし辛かった日々だったなとは思いますけど、なんか私の中でリズムを終えた瞬間に全部なくなっちゃったが本当に強くて、親友も失っちゃったし仕事も失っちゃったって気持ちだったんですよ。もちろんその後ソロ活動終わりましたけど、なんか本当自分の中心にあったものが全部なくなって、でその本当数週間後に震災もあったりとかもあったので、なんか世の中全てのなんかもうどん底って、私は自分の中で暗黒期って呼んでるんですけど、なんか本当2011年が解散だったんで、でだけどなんか何か取り戻せないかなって自分の中で思ってて、ソロ活動は頑張りつつもやっぱ友情は取り戻したいって思ってたから、ずっと私からゆいにご飯行こうは必ず私から言ってたんですよ。って言って、でそしたらゆいは、あいいよって言ってくれて、でさっきほど言ったね、こう1年に1回は必ず会う報告会みたいなのはずっと続けてたんですけど、そこからなんかだんだん月日が経つことが増えて増えてったんですよ、会う時間もたくさん、でいろんな話もたくさんしていった時に、あもしかしてこれ私中学の頃の友情戻ってきたかもって思えた瞬間もあって、まあ、それはそれすごく幸せだったし、あもうこれでいいやってちょっと思っちゃったんですよ大事なもの戻ってきたからもう満足って思って、でもなんかいつかまた一緒にハモって歌える日が来たらいいなっていうのを思ってたので、でもきっとこうやってソロ頑張って歌い続けてたら、まあ、40、50歳とかなってやるとか言えるのかなとか思いながら続けようっていう日々だったんですけど、ゆいから初めて離れた10年間の中一度も連絡がゆいから来なかった、ゆいから会えるって言われた時に、これはなんかあるぞってあれ初めて誘われたって思って、もうちょっと若干緊張しながら、あゆいわわわって言って、で私のお家に来てくれたんですけど、お昼ぐらいにね来てくれて、一緒にお昼食べて、で最近どうなのこうなのって、ちょっとコロナ禍だったのもあっていろいろその話もしながら、でも気づいたら夜7時ぐらいになってて、あれ何しに来たんだろうって若干
すごいな
思って、あれ夜ご飯も食べるみたいな感じで、うんみたいな感じで、あまだいてくれるんだみたいな感じで、でそしたらいきなりこうなんかちょっと何ですかね、空気が変わった感覚がすごく自分の中であって、あれなんかなんだろうって思ったら、こう肩がこうフルフルフルフルってゆいの肩が震え出してなんだろうって思ったら、アタリスも一緒にやらないって言ってくれて、もういやーダメだーってなって涙が出てきちゃって、でもすっごい嬉しくて待ってたよって言いました。
これはファンの皆さんもそうでしょうね、まずはね、どこかでまた来てくれないかな。で、競技あの後なんですよ、例えばイエモンが復活しましたとか、
はい、
最近だったらね、エルレガーデンが16年
ぐらいで、確かに、はい、
結構再開増えたん
ですよ増えてるね、そうだね、
増えてるんですよ、
ブームになっちゃってますね、
ブームって言っていいのかな意外に復活するのがありな風潮ってその後訪れるんですよ、俺の中では。
確かに確かに。
キックザカンクルとかね、
あ
の当時
に、
そうそう、
確かに
復活ってありなんだよ、
この2、3年でね、なんか
もちろん震災がきっかけでね、もう一つその音楽の力を信じてるバンドマンたちが いろんな違い、もう生活も違うしみたいな人たちも含めて、はい、じゃあキャンペーン的に言ったらあれだけど、何かこう盛り上げるために僕らたちも力を出そうみたいなところも、うん、もちろん震災の後にあったし、動きとしては単純にそういうその世の中的な社会的なっていうよりも、今話を聞いたらそのリズムが何であったかっていうのがもうこの前半部分でお分かりいただけたのただでみたいな。リズムはその歌ってリズムなんじゃなかったんだよ、
はい、
この2人でまずリズムなんだっていうところから、
はい、
本当はもしかしたらその歩みがゆっくりだったら、うん、バンドマンでまだそのインディーも何でもないような自分たちでお金出し合ってスタジオ で CD 出してなんか物販で売ってみたいな、
うん、
でもなんか先輩がやってるみたいにツアーもあるぞみたいな、うん、先輩にくっついていくぞみたいな、なんかステップってあるじゃないですか、ライブハウス的なピッキングしてもらってとか、
はいはい、
リズムとかこの手のっていう言い方ちょっと失礼かもしれないけど、うん、ジャンル的にはあんまりその仲間がいっぱいいないタイプじゃないですか、
はい、そうですね、
ライブハウス行けるシェルターとか行けないじゃないですか、
はい、
そうなってくると余計に自分たちがその徐々にこう大人になっていくとか、世の中を知っていく、音楽業界の世の中を知っていくっていう手はずがないっすよね、
はいはい、いきなりもう頂点じゃないですか、ドーンっていっちゃったんですよ。
そう考えるとその歩みがもしじゃあリズムというのがもしロックバンドだとしてね、
うん、
他のロックバンドが歩んできたように、まあ、それぞれあるけどちょっとずつちょっとずつやり方が分かっていくみたいなことがあったら、はいはい、もしかしたら解散してなかったかもしれない。
そうですね、そう思います。
その時のやっぱこう濃縮しすぎた活動期間ですり減るっていう、
追いつかなかったですね、知識もないのでもう分からないって日々でしたね、本当。
やっぱり音楽業界もちょっとぶっ飛んでた時代だったじゃないですか、
うん、
こうちょっと数字のキャパも今と全然桁も違うし、うん、こう CD を買う方の人数とか
数百万枚
って話でね、そうですよね、
普通にトップ10の人の半分ぐらいは100万枚以上
売ってたんです。そうでしたね。そういう中で割と勝負っていうものが君臨していた時代だったんですよ、
はいはいはい、正解が一つちゃんともう、ね、そこにそびえてるっていう、ね、
そうなんです。なんか数字で全てを測っていくような世界観がやっぱりまだリズムのデビュー時にはあって、売れているからいいものであるっていう基準がやっぱりあるんですよね。でそもそも多分これ解散してから私自身は気づいたんですけど、私がその競争気質ではないんですよ、そもそもが。でこの音楽を届けたいって思った気持ちも売れたいっていうことではなくって、もうちょっとなんかこう優しい世界の中にあるものだったんですよね。たくさんの方に聞いていただきたいみたいな、そういうこう聞いて聞いてみたいな思いはあるんですけど、それがイコールこう売れるっていうその本当にはっきりとしたものなのかって聞かれると、きっとそうではない気持ちだったんですよ当時から。でそれがでもこう正解とされちゃっているものがやっぱり大多数の人数によるものなので、時代的にもこう自分の声を上げることができなかったんですよね。本当にこう大切にしたいものはこっちの温かい心の方なんですっていう風に自分の中では言いたい気持ちがあったけれど、それを言っても誰にもこう受け取ってもらえないかもしれないという自信のなさと、まだ自分がそういう声を大きく上げるほどやっぱり自分自身が形成されてないので、そこでの迷いもあって、一回それをゴクッと飲み込んで、こう一回声を紡がせてくださいというか一回ちょっと自分自身を考えたいっていう気持ちにもなりましたし、リズムっていうものがそこにあるものである、その温かい世界観であるっていうことがどうしても自分の中で捨てきれなくって、数字を追っていくことでリズムが壊れちゃうんじゃないかなっていうのがずっと私の中ではこうなんとなく感じていた不安だったんですよね。それがこうコロナになって世界がこう急激にもう落ち着かなきゃいけない、みんな今一度日常を見直そうっていう風になった時に、震災も同じでしたけれど、同じようにこう本当に当たり前って思っていたものが本当にそうなのかどうか今一度考えようって世の中中がなったっていう空気感が、私にとってはこう一つこう嬉しいことでもあって、 なんかそうやって世界がこう押し流されていくことで忘れちゃう大事なものっていうのは私の中にもあるし、こう周りの一緒に仕事をする人たちの中にもあるような気がしていたので、もう一度みんなが自分自身をどうやって生きていくかっていうことに立ち向かえた時代に、私ももう一度人生をこうどうやってこれから歩みたいかなっていうのを思った時に、今ならこう温かい世界でリズムを届けていくっていうことが私にとっても必要だし、この音楽を数字としてだけじゃなく、今それぞれのアーティストが独立してやっていける時代に、リズムっていう世界観あるアーティストがもう一度軸足を立てて歩む土台が今ならあるかもしれないっていうことをやっぱりコロナ禍で考えてましたね。
皆さんどうですか？離れて見えたこともあると思います。あれが普通だと思って生活してたものがもうあの洗濯機なのかなんかのドリルなのか、もうぐるっととにかくすごい回転数の渦の中に実はあのいたんだなみたいな感覚になったと思うんですよね、うん、
はい、そうですね。ただ私の多分性格的なもので、割とそういう中でもあの精神を強くいられちゃうタイプだったっていうのも、うん、あのあったので、なんかそこがこうなくなって、ああよかったっていうよりかは、どうしたらもうちょいうまくできたんだろうっていう風になったんですよね。でやっぱり分からないから流されちゃってたっていう部分も多かったので、知ろうとした10年だったっていうのが多くて、何があの時自分の選択がとか、何があの時分かってなくて不安だったのかなとか、なんかそういうの一個一個、ちょっと記憶力もいい方なので、なんかこう答え合わせを、なんかいろんな人の話を聞きに行くじゃないですけど、なんか結構本当に忙しくて誰とも会ってなかったなとか、誰とも遊んでたりとか、いろんな人の話聞くっていう機会も少なかったなってのも思ったので、なんかいろんな、まだその時26ですし、まだまだまだ本当にいきなりこう生まれたっていう感覚も、また再度生まれたみたいな感覚だったんで、そこからいろんな人に、いろんなタイプの仕事の人たちとか、業界じゃない人たちとか、なんかそういう方たちの話を聞く機会もありがたいことに増えて、でそういうところですごく勉強をさせてもらえたっていうのがすごく大きな10年だったんですね、私にとっては。でそこで知っていた時、あ、ここでこれを知ってれば違ったなとか、あ、ここでこうだったらあんな風な選択はしなかったなとか、ここでこうだったらゆいをこんなに悲しませなかったのになとか、なんかそういうのがたくさん分かるようになっていった時に、そこからだから解散して5、6年ぐらい勉強し始めて、でそれを自分のソロの方に生かし出したら、本当にうまいことこう進んでいくというか、いろんなものが、でやっぱお客さんもハッピーだし、スタッフもハッピーし、自分もハッピーだしみたいな空間が作れるようになっていった時に、あ、これかもしれないってだんだん分かってきて、あ、なんか目指したいな、これをリズムでまたできたらいいのになとはちょっと思いながらも、あ、でもまだ30ってなし、もうちょい勉強しようみたいな日々だったんですけど、多分だからそれが勉強中にもしがもう一度やろうって言われても、多分私まだうまくできないから、その時言われても多分、あ、まだ今じゃないって多分なっちゃったと思うんですけど、ある時ふと、あ、今ならもう守りながら進めるって思えた瞬間があって、なんか壊さずにゆっくりと大事なものを守りながら、それでもやっぱり続けるっていうには、そのゆいが苦手な数字な部分だったりとか、求めるものを答えるっていう部分も必要なことは分かっているので、なんかそういうところを自分が補えるんじゃないかなっていうのも思っていて、だから自分でこう会社を立ち上げた時も、なんかその裏側のこともたくさん勉強して、で、リズムが始まるってなった時に、じゃあこれをやっぱり壊さないためには誰と一緒にやるかみたいなのもすごく二人で考えて、でやるっていうのもちゃんとたくさんお世話になった人みんなに一人ずつ会いに行って、ちゃんとご挨拶もしたんですけど、さあいざやろうってなった時に、まずは二人がこう一緒にやるっていうのは当たり前なんですけど、やっぱここから世の中にこうみんなにリズム始まったよって伝えるには、誰と一緒にやるとかどうやっていくっていうのはいっぱい話し合って、 って、でこの人かなこの方かなそれともどうなのかなって思った時に、やっぱり自分たちで地に足つけて手をつないでやっていくにはもう自分たちの会社にするのが一番だろうということで、株式会社リズムを立ち上げて、もう自分たちの会社としてちゃんと自分たちの責任を持って、そしてその都度必要な方たちと手をつないでやっていくっていう方法を今見つけて、なんかこれが止めたかったら止めれるし、なんかこう、あ今ちょっとね危ないねちょっとゆっくりにしようかとかもできるんで、なんかこのやり方だったらなんかまた同じことにはならないのかなっていうのは今思ってます。
でまたこの話で浮き彫りになるのが、そのリズムが、2人で1つのものであるけれども、実はその2人はそれぞれ自分の特性というかね、
はいはい、
デザイナーとビジネスマンがセットになってないとそのデザイン会社ってうまくいかないんですよ。全員がデザインやっている、あの天才肌だけだとビジネスがうまくいかない、
はい、
僕の友達が働いてた会社がまさにそれで、営業のトップの人がトップのデザイナーを引っこ抜いて2人で会社作った。その誘い文句が、あのビジネスというかそのこっちの部分は俺に任せとけ、お前は一番かっこいい、一番最初はチラシから始まったらしい
ん
です。お前は一番かっこいいチラシを作る、
うん、
俺こればらまいてるからっていう、この2つを1つのエンジンにすればどっちの回転もするわけで、お互いがお互いストレスなく自分 あの得意なことを伸ばしていくだけで、俺が仕事取ってくる、お前は作ってくれみたいな。で会社を1つで見ると1つの会社としか見れないけど、そこには全然違うクオリティの2つがエンジンとして備わってるみたいなことが、この2人のそれぞれの話、それぞれの視点から話を聞くだけで、そういうことなんですよね。
すごいことだね、なんか。すごいことに例えてくださっちゃった。
本当ですね。
一番イケてる会社の例えがこれですよね。
イケてた。始まったばかりです。
クリエイトする人と、ね、しっかりとこうビジネス面もフォローしていくっていう人と、この人たちのすごいところは2人でちゃんと歌うっていうね。
表もね、
誰かを従えてるわけない。
作りもしますからね。だから名刺がね、2人の名刺があるんですけど、ゆいは妄想家って書いてあって、私は実現家って書いてあるんです。
合ってると 合ってる
でしょ、
はい、
そういうことです。まさにですね、
そのバランスに気づくこともできなかったわけ、
はい、そうなんです、まさに
本当に
今なんですよ、皆さん。
実
は今なんです。
そうだね、それに気がつく10年でもあったね。
そうだね、
お互いがソロをやった時に自分の強みっていうのがどうしてもやっぱ浮き彫りになるじゃないですか、うん、ソロ活動って。でそれを抽出した結果、リズムで役割分担はスルッと決まったよね、
うんうん、
私はこれが得意、私はこれが得意、うん、じゃあお互いこれをこのカードを出し合えば最強だねっていう話はしました。
だから2人とも音楽を続けて、しかも創意工夫をしていなければこの結論に多分たどり着かなかったですね。
そうですね、めちゃくちゃ2人とも DIY していたから、
自分を知るっていう、
はい、
しかもそれは音楽から別のことから得られるけれども、その音楽からずっぽり軸足をすらも抜いてしまったら多分今度は音楽にフィードバックができなくな
る、うん、確かに
リズムにならなくなっちゃう。
はい、
リズムとしての音楽にならなくなっ
ちゃう、うんうん、
そこからその離れなかったっていうのも偉いなと思うし、
そうですね、やめなくてよかった ね、
そういうこと
ね、お互いに
本当どちらか一方でもね、うん、やめてたらね、うん、難しかった
、まあ、また戻ってっていうことはもちろん多分できたと思う。そのあのエンジンの話というか、うん、その大元が何だっていうところがもちろんブレないから、うん、多少ブランクがあったとしても、うん、それで多分2人を音楽としてリズムとして戻ってこれるとは思ってるけど、
うんうんうんうん、
普通の人だったら難しいと思います。
そうですね、でもそもそもその学級委員で中学生の時に一緒にこうイベントの司会として、ここでちょっとこういう言葉をハモってみよっかとか、こういう構成にしてみようよみたいなのを2人で話して作ってたんですよね。その感じに今すごく似てるよね。
そうだね、
うん、
ライブ作ってる時と、ねね、一緒だよね、やってることは
一緒、うん、本当に一番中学校の時に、あこの子といるとすごく世界が広がるなって思ったことが、まあ、また今軸足をそこに置いてやれてる気もしますし、もともとはその音楽っていうものは私たちの そんなに絆の中に重要ポイントではなかったものの、中学生の時は。でも今となってはその歌の技術も10年間お互いに学んできたものがあるから、リズムっていうものをどういう音楽届けたいかとか、どういうハモリを私たちは強化していきたいかっていうことも技術としてね、パワーアップして磨けたっていうのもすごい強みだと思ってますね。
戻ってきたというよりも、もう先に進むところにも来ていると、
はい、
であの皆さん、これファンの方は特にこの 2,3 年コロナ禍であの楽しんでいただけたのは2人の動画配信ですよね。
あ、 YouTube ね、たくさん
あんなに数多くのコンテンツが出るものとは僕は思わない。
毎週毎週上げてましたからね。
これは見ずに見てられるなっていう、
ね、あ、嬉しいです。
耳も気持ちいい、
嬉しい、
ね、何度も声をかけられるしっていうこともあって、だいぶ積極的にやってましたね。
むしろそこしか場がなかったんですよ、
う
ん、最初は。そ
っか、そういうところだもんね。
そうそう、ましてね、私たちが活動してた時って YouTube なかったですし、です、ね、SNS もなかったんで、ね、こうやって最初の時絶対作りたかった、まず最初の、ね、うん、ツールだったんだよね。
そうなんですよ。でもスマホ1個あればできるので、うん、一人でスマホ取っておいて、ね、まあ、動画の編集とかもソロで学んだものがあったので、うん、テロップでもつけて、そうそうそう、ちょっと色味も可愛くして、
そうそうそう、生配信で出し
忘れ、私はそう、それちょっと機械に弱いのは変わらないんですけどね。
ハプニングはただ付きまとってますけどね。
そうそうそう、二人きりだからこそ。でもなんかこの遊んでた感じ、うんうん、遊んでハモってたとか、帰り道ちょっと玉川行って土手で歌ってた感覚とか、うん、なんかそういうのを YouTube でまたもう一度なんかできたのは楽しかったって感じですね。ね、
原点のね、うん、一番大事なところを私たちももう一度取り戻しながらできましたね、
うん、あの雰囲気はすっごくみんなよく伝わってるんじゃないかなと思います。この二人の空気感とか、うん、2人で何かを作ってみよう、まさに今言ってくれたことがそのまま和気、うん、あいあいと
試行錯誤してね、やってましたから、ね、
そう。でもその空気がこのまあ10年、うん、1年に一度会ってたとはいえ、うん、割と時間は空いてるわけだし、うん、大人にもそれぞれなってるはずなのに、うん、なぜか一緒に戻るとこう中学高校のテンションに2人がこうなんとなく戻るんですよね。で、見てくださってるファンの皆さんも、あ、変わってないっていう、本当にすごく変わってるはずなんですけど、うんうん、でも自分たちで見ても、あ、変わってないねリズムってって思えるのがすっごく嬉しくて、それはやっぱりなんかね、もう持って生まれたものの一つとして、こうリズムの空気感っていうものが、
不思議な魔法が、
ね、うん、なんかこう自分たちでもほのぼのしようとするよね、う
ん、見ててね、なんか自分たちを作ってつみてい
いじゃん。
そんな中から新曲が出ております、はい、再愛、
はい、
これもまたその和気あいあいとは違う、ちょっとしっかりとしたメッセージとして今度は聴いてる人に届けるっていう、ちょっと使命もあるわけじゃないですか、
はい、そうですね。
だいぶ詩にも楽曲にもこだわりがあったんですか。
そうですね、もう2人で共作するというのがもう10年以上ぶりになるので、うん、どうやって作ろうかっていうところから、
そこはちょっとカントに戻すとかないですね。
そうそうそう、どうやろうかなってなった時に、それも原点に一度回帰したいのかなっていうところから、森に合宿に2人で行ったんですよ。曲作りだけをしに行く時間っていうのを2人で2泊3日とって、森のコテージで朝ごはん昼ごはん一緒に食べて、で森見ながらどうしようかね、テーマって話しながら進めたんですけど、割とそれは答えは明確っていう感じで、私たちが先ほど話したどうしてもう一度再始動したかっていうところって、要はゆいゆか物語なんですよね。13歳からのこの2人の性格も違ければ、いろいろ感じることも違う2人が一緒になって声を合わせると、自分たちでも驚くほどの溶け合う奇跡に出会う、そこにすごく人間の愛みたいなものを実感するんですよ。 で今世の中がこう戦争になってしまったり悲しいことが起きてるけど、大きくイメージを飛躍していくと、みんなそれぞれ違う人間同士がこう暮らしてる地球だけど、その違いを分かった上で共に共存していくっていうこととか、優しさとか愛情っていうものをもっと寄り添っていけたら平和になるのかな、どうなのかな、なってほしいなっていうような、その私たち自身が一度こう、まあ、戦争とまで激しいものではないけれど、一度こう心がギュッと違う方向に行ってしまった経験があったからこそ、もう一度そのね寄り添う愛情っていうものに立ち戻った今だったので、それを歌にしたいねっていうのはブレてなかったね、
うん、そうだね。あの今回その武部さんにプロデュースしていただいた時 もうリズムの中で伝えたい曲っていうのはもう再始動後初は絶対これって思っていたのがあったので、プロデュースしていただくってなった時にもう、でも武部さんからも同じアイディアだったんですよ。だからもう、あ、これしかやっぱり今のリズムにはないんだって確信にもあのつながって、もう自信満々で森合宿に行くことができたんですけど、でもやっぱりその2泊3日の中で、まあ、メロディーとかよりかはやっぱ歌詞に対してすごく時間をかけて、あの時どうしてっていうことだったりとか、2人のやっぱり物語でもあるので、あのお互いの気持ちをさらにその森合宿でたくさんたくさん話して、あ、そうだったんだ、こうだったんだっていうすごい大事な時間をすごく過ごせて、でそこでこうポロポロ出てきた、あの時こう思ってたとか、私はこう考えるんだよねっていう、やっぱ、ね、違う2人ではあるので、そのお互い出てきた言葉たちをこう紡ぎ合わせていくと、やっぱりこう全然違う2人がこう思い合っていたこととか、離れてまたつながるってその友情だったりとか、なんかそういうのって多分私たちだけじゃなくて、いろんな人がきっといろんな場面で経験していることだし、でもやっぱり実際経験して感じたことってもう何よりも強いと思うので、もう絶対それを曲にしていこうとしてこう繋いでいった感じだね。
それもやっぱりその人に向けてというよりも、やっぱリズムの自分たちの物語がどうだったかっていうのが大事だし、っていうかもうそこからブレないですね。
そうですね。そうですね。
いや、大人になったからさ、ね、こう再始動するってこともあって、いろんな知恵も使いながらと思ったんですけど、ブレないですね。
そうですね。
この二人の心の底から出てくるものが、やっぱり一番大事であり、そこに用があるっていうことはやっぱ変わんないですね、
うん、そうですね。
なんかそこをすごくなんかいいねって言ってもらえてたよねっていうのも客観的にちょっと2人が感じ、大人になってね感じたっていうのもあって、あの時何も誰に届けようなんて思ってないんですよね。もう2人が一緒にいて楽しい、幸せだねって思ったものをみんなが一緒に幸せになってくれるみたいな、その感覚がすごく良かったよねって思って、だからここからはもちろんそのファンのみんなだったりとか届けたい人はもちろんいるんですけれども、ここが壊れちゃうようだったら私はもう今止めようっていうぐらいの覚悟を持って進めていこうとは思っているので、一番大事なのはそこっていうのはもうぶれないなって思います。
なんかねすごく分かってきた。
よかった。
あのいや、世の中にラブソングはあるんですよ、
はいはい、
それはその特定のなんかパートナーというかね、誰かに向けた思いっていうのがあるんですけど、リズムのその愛っていうのはそこじゃねえんだよなっていうのがずっと引っかかってて、引っかかっ て、もちろんある意味ラブソングなんではないかというのがある。それは絆っていう言い方にもできるし、その2人が大切にしている何かしらの宝物みたいなものに対する思い、それは今すごくチープな言い方で言うところの、 あなたが好きっていう形じゃない、もっと大きい意味合いで、ので実はもっとギュッと小さい意味合いでの愛なんだなっていうのが分かります、
うん
うんうん、
はい、
すごい
でしょ、
はい、
だよね、
はい、です。
だから普遍であり、どのパターンにも聞いていただける、ラブソングなんですよと、最後がだから、これすげえ話だなって今ちょっと分かってきた、これ伝わるかな、その じゃあ今世の中でね、愛が歌われてることを僕はチープだと言うつもりはないんですよ、
うんうんうん、
いっぱいあるんでね、
はい、
チープラブソングがたくさんあるんですけど、じゃあリズムはって言われた時にちょっと違うんだよなと思った答えが今出ました。
あ嬉しい、嬉しいです。
これはそういうことなんですよ。
うーん、
意味わかってる、これ聞いてる人は。
これ私たちもね悩んでるんですよ。それを伝えたいんですよ。今すごい伝わったって思ったんですけど、はいはい、なかなか伝わりづらいんだよね。そう、難しい。
何も考えずに、なんかラブソングみたいなラブソングって少ないですよねとか、あんまりないですよねって言われることもあったのかな。世の中的なラブソングがないとか、もっと明確な誰かを、ね、はいはいはい
は
い、
ああ言われました。
歌を歌おうよみたいな。
はい、そうなんですよ。あの広すぎて。大きすぎて伝わらないってよく言われてたんですよ。
でも実はこの2人、そうなんだよね、大きいこと歌うと思ってなかったでしょ。
思ってないです。あなたって思ってました。
大きいのにすごくそう最小単位という
か、本当善と一を、ね、歌ってるんですよ。
あ、分かっちゃった。
すごい世界の真理です。
それをずっとずっと言ってることを変えてないんですよ。
そうだよね、
変えてないんだけど、あまりにも伝わりづらいようなので、その方法をちょっとずつ変えねばならぬということで、その会社の人にも恋愛の分かりやすい恋愛の言葉にしてくださいとか、こう抱きしめるみたいな言葉を入れてくださいっていうようなこう要望をもらったんですけど、さっき言った私が守りたいって思ってたリズムっていうものは、そこそういう、まあ高見さんもおっしゃってたけど、チープと私も思ってないけど、チープなラブソングになってしまうことをとても私は嫌で、そうではない愛を歌っているのに、そういう聞かれ方をしちゃうとなんか違う気がするんだよなっていうのを思ってたんですよ。でもあの時はこうまだ自分の中でも言語化できない意識がいっぱいあったんですけど、今いろいろ全部整理がついてきて、ずっとユカに対しての愛を歌ってるんです。そのラブソングを書きなさいって言われたとしても、私にとってのいろんな愛の悲しさとか、愛の喜びとか、愛の驚きとか、そういう一番最初に、あ、こういうのあるんだ、あっていう感動が、そのユカに出会った時にいっぱい感じてたものだったんですよね。でそれは恋愛でこうする方もいらっしゃるんだと思うんですけど、成長の中で私はなかなかそういう恋愛っていう気持ちを持つことができづらい思春期を送ってたので、その中でユカっていう存在に対して自分の持ち得たその愛情の矛先を全てこう経験させてもらってたので、それがとてもにじみ出てたんだと思いますし、それをこう恋愛に分かりやすくって言われることへの違和感もあったんだと思いますね。
でも面白いよね。だから今その解散時期のアルバムはやっぱりみんな悲しくてあまり聴けなかったっていうファンの方もたくさんいらっしゃったんですけど、この再始動後に聴いたらみんなが違って聞こえる。ほうゆかこれゆいちゃん全部ゆかちゃんに当ててたじゃんって気づき始めるみたいな、
ね、必死に曲の中にはこう SOS を出していたというか、でそれでもまあそのね、なんかジレンマがあったというか、こんな曲は出せないよって逆に私は言ってほしかったという、まあ、変な気持ちですけど、うん、こんなフォーユカみたいな曲だったらリズムで出すんじゃないよって言われるんだったら、逆にすごく割り切って、あ、じゃあでは仕事として恋愛ソングを歌う女王になっていきましょうみたいなエンジンに変わったかもしれないけれど、フォーユカで書いて楽曲がリズムの曲として世に出ていって、こうもう一度リズムとして歌い継いでいく曲のセレクションに入っていくのであれば、やっぱりユイとユカのこの絆を忘れちゃいけないよ皆さん、私も含めっていうのはやっぱ強まっていっちゃった結果、一度もどうしようもなかった私は一旦解散お願いしますいう気持ちでしたね。
それはもうそのアート作品を作る人でしょ
う。
そのアーティストにね、昔は太古の昔は絵を描かせていたわけですけど、職業ペインターでみんな生活をしながら何か自分そのアートピースを残してましたけど、モチベーションの問題ってなって、それが曲として出ないと仕事に逆にならないんであれば、 そこは守んなきゃいけないはずなんだよね、本当はね。だったら楽曲提供すればいいじゃん。
そうですね。
今だったら本当にいろんな表現の仕方があるから、映画の主人公になって、もうそこにその一つリズムとは違うなんか女性のキャラクターみたいなアニメーションがあれば、それにその自分たちの目いっぱいのそうじゃないクリエイティブを発揮する、その作家としてのクリエイティブを発揮するみたいな、昔よりはね、本当になんか世に出す作品すらもいろんな正解が増え始めたし、例えばアトさんってね、姿を今見れてませんけれども、ワンピースフィルムレッドを改めて見たときに、こういう活躍の仕方があるね、とか、もう彼女の歌声ミュージカルみたいに聞こえるってことは、アーティストがこう発揮する活動場所っていうのは、CD、アルバム、プロモーション、ライブだけじゃなくて、またちょっと自分から離れた場所、だってあれは歌の歌じゃんっていう話で、アトとも違う、かつ、まあ、自分が生み出して紡ぎ出したわけでもない他の人とのコラボレーションっていう、はい、なんか第四者みたいな存在じゃないですか、あれもでも完全に評価されて、アーティストとしても、アートとしても評価されるっていう、ね、第一者じゃない、第二者でもない、第四者が自分の評価に変わっていくっていうぐらい、2ステップぐらい離れていても音楽活動ができて、そしてそれが評価されてるっていうのは、本当に昔なかったよね。
ないです。もう何を自己表現したいのっていう世界じゃないですか。もういろんなパターンが今はできてね。
あるよね。
はい。
オルターエゴが愛なんだもん。今だって別にもうセールスじゃないし、じゃあバズりでいいのかとか、バズりにも今一周二周回って賛否両論があったりとか。そのリズムが、この多様化、それはメディアも、その音楽活動っていう正解も、あまた増えた、これが本当に10年で変わったことだなと思うし、はい、その自分たちが音楽をやるフィールドすらも、ね、ラジオで、ライブで、メディアに出ない、TikTok を中心にとか、逆にもう YouTube 中心に、もうフィールドをそれぞれ選んでできるような、時代、サブスクワイでやらない人もいるし、本当に現場に来て CD を買ってくれた人に CD を見たいっていうのもありだし、でもサブスクでバンバンバンバンそのシングルを配信していく、でアルバムっていう形はまず考えないで、10曲でも20曲でもシングルとして配信するみたいなのも方法としてありだし、その全部が全部その自分の何表現力、スタンスというか、アーティスト活動とも言えるこの時代に戻ってこれたのは、そのリズムってこういうことをしたいって言った時 の, そのセレクトの幅というか、
いや本当そうですね、
幅が広いのが、
そうですね、
この時代に戻ってこれてよかったな
って。そうですね、
それはある。戻ってきたじゃん20年前だったら、またいろいろやんのかみたいな、
ダメだったね、
またおそらくなんか
ファイティングです
ね、大人たちでそんなかみたいな。なんか今は本当にね、昔の人はいい時代ってあんまり言う人はいないけど、僕はこうやる人にとっては結構ある意味いい時代なのかな。
いい時代。そうですね、あの時あの時でね、経験させてもらったことも、もちろんすごい映像作品作らせてもらったりもしましたし、すごい幸せでしたけど、やっぱ2人のハモリとかを瞬時に世界配信できるみたいなのは、やっぱ今だからだなって思いますね。レコーディングしないとやっぱ届けられなかったっていう ね、 そうね、時代だったんで。
そう考えると、本当に自分たちが何をしてリズムなのかっていう部分と、それを大事にする方法が今はあるっていうので、選んでここまで待ったつもりはなかったんでしょうけど、自分たちの中での丁寧なステップを経たこの10年というか、
はい、そうですね、
期間はかかったけれども、すごくいいタイミングで、ファンの皆さんもちょっと長く待ってたかもしれないけど、でリズムの歌が届いてるんじゃないかなと思っております。
はい、
ツアーがそしてもうこのインタビューのタイミングではスタートしております。
はい、そうですね、始まりましたね。
久しぶりに有観客でリズムワンマンっていうところでやっているんですけど、すごい楽しいです。
楽しいです。
もう久しぶりなはずなのに
一気に戻ったね。
ファミリーみたいな、やっぱアットホームな、ね、空気が出るよね、リズムのライブは。
当にお客様も一緒にね20年こう年を取っているんだと思うんですけど、もちろんこう懐かしい顔ぶれもいるんですけど、やっぱリズムこうたくさんタイアップもつけさせてもらってたっていうのもあって、当時本当子供だった人がようやく大人になって初めてライブに来ましたっていう方もたくさんいて、今本当20代から30代のお客さんが一番多いんですよ。まあ、それがねやってみなかったら分からなかったことだったんで、あこういう子たちが聞いてくれてたんだっていうこうね再会ですよね。もう本当することが今できてるので幸せだね。
ねライブをするとこう浮かび上がりますよね、リズムの良さとか、うん、自分たちで、ね、YouTube やりながらこれかなリズム、これをやったらみんな喜んでくれるのかなとか、うんうん、なんとなく試行錯誤は2年間あったんですけど、うん、ライブをするとなんかもうそれでしかないっていうか、
ね、そう
これが答えだよって教えてくれるよねみたいなね。
それ
がやっぱハモリももちろんそうだけれど、うん、やっぱ2人の空気感っていうのがもう多大にリズムの一番の世界であるっていうことにも気づきます。うん、これこれっていっぱいあの感想がありましたね。
確かなものだったんだね、やっぱりね。ライブで直接この2人の空気感を生で感じてもらえること、
はい、うん、珍しいよね。一応ミュージシャンという音楽業界に所属はしているけど、うん、音楽ではないものが一番の世界を占めているっていう。
確かに、
ハモリはね当然どこでも何でもできますよっていう自信なものではあるんですけど、うん、でもやっぱりこうライブとかをね自分でやったり見たりとかしてみても、リズムから漂うあのなんかこう平和な癒される空気感、こう誰も置いていかないというか、うん、なんか
それを届けるツールがたまたま音楽だったっていう感じなんですよね。なんか、
安全な居場所みたいな
ね
ここにいたいみたいな。
そう、
私もファンになると思います。
うん、なるほどな。それが今、まあ、ツアーということですけれども、
はい、
このあと、5月にはもう皆さんね前々から待ち望んでいた方がいらっしゃると思うんですけど、記念すべき日にち5月21日を迎えます。
はい、
この情報がたくさんございます。
そうなんです。
デビュー日にね、
うん、
デビュー日に2大お知らせがありまして、はい、まずは20周年ベストアルバムリズムの世界をリリースいたします。
はい、
めちゃめちゃ豪華な内容
です。
ファンの方に投票で選んでいただいた上位何曲入るかな、
はい、
入るいっぱいいっぱいまでね、うん、CD に入るいっぱいいっぱいまでのディスクと、あと新曲新録などの収めた CD と18歳からの未公開映像っていうのがあって、私たちはまだ見てないんですけど、
これからセレクトしていくんです。
なんかライブとか、うん、その裏のドキュメンタリーとかちょっと押さえてもらってたものが倉庫にいっぱいあるみたいで、それをちょっと掘り返して、ブルーレイディスクに収めて、こういうインタビューを13歳からの私たちの人生みたいなものを長編インタビューのブックレットというか自伝みたいな、
はいはいはいはい、
辞書のような
140ページになりそうって言われました。
本ですよ。
本です。
冊子とか
じゃない。人生が本。人生本を含めたそんなアルバムがリリースになります。
はい、
そしてライブも、
そうなんです、当日ですね、20周年記念ライブということで、うん、ZEP ダイバーシティ東京で、私たちねその解散ライブを ZEP 東京でやったっていうのもあるので、またここから始めますという思いも込めて、うん、ZEP ダイバーシティ東京でライブをやります。当日が日曜日でやった
っていう、これはすごいレギュラーですよね。
あとみんなにねやっぱ来ていただきたい、本当一夜限りのお祭りの日なので、ぜひお待ちしております。
待ちしてます。
思い出の地だ、全部今あそこ改装というか、
そうですね、いろいろね、
まあ、お向かいさんなんだけどね、
う
ん、ダイバーシティ
とか、そうです、
はい、のお向かいにある場所ですけども、あの ZEP そのものはもう今ね、
あーそうですよね、
別のプロジェクト用に、
うんうん、
あの多分更地ぐらいになっちゃってるのかな、
うん、
今
寂しい
ですか。
でもあの地であると、
はい、
同じ ZEP シリーズのところで
ありますから、いろんなことが蘇ったりだとか、記念すべき日にまた集まることができるというのが、
はい、
喜びもひとしおなんではないでしょうか。
楽しみにしてます。
これちなみにどの曲が入るよっていう発表はまた別であるんですか。いつか。
そうなんです、うん、この投票結果が私たちもすごい面白かったので、もうこれみんなにやっぱりもう1位から70位まで見てもらおうかと思って、
これが入りますじゃなくて、なんか
もう結果を出したいなって思って
特設サイトを作ってもらうことになってます。
ファンの方の投票って、これあるあるなのかもしれないけど、意外な曲が入ってきたりするでしょ。
そうなんですよ。
これ結構みんな言うんですよ。
あ、そうなんですか。
周年で投票をするっていうパターンでちょこちょこ聞くんですけど、バンドメンバー的にはその露出の多い曲とか、
ね、
ライブの印象的な曲、いつもやってる曲みたいな曲ってのがバーンと入ってくるんだろうなっていう順番がなんか想像するらしいんですよ。
知
っ、
はい、てました。
全くそのあるあるのかな。
そう、はい、もちろん入った曲もありますけど、はいはいはい、これみたいになりまして、もう急遽ツアーとかゼップのセットリスト変えましたもん。やっぱ喜んでいただきたいで、
このあるあるは本当だった
ぞ、はい、そういうものなんですね。
面白い、
やっぱね、ファンの方々も、
ね、知れてよかったね。
私たちより聞き込んでくれてる可能性が、ね、ね、ありますよね。
ですし、メッセージも届けてもらったんですよ。
そうだね、エピソード
を添えて。そうなんですよ、うん、でそれもね、ブックレットにちょっと、すごい量だったんで、さすがに全部は載せきれなかったんですけど、いくつかチョイスさせていただいて載せようと思ってるんですけど、本当にみんなの人生そのものなんだなって思う、本当エピソードばかりだったので、みんながやっぱりつないでくれた20年でもあるなっていうのもすごい感じました。
セキララにいっぱい語ってもらいましたけれども、はい、歌でまた追体験してもらったりとか、
はい、
また新しい解釈を自分の中でそのリズムの曲を聴いてもらえたりだとか、はい、そして真骨頂であるそのライブから感じ取れるこの2人の空気感をね、はい、ぜひ目の当たりにしていただきたいなと、
はい、
改めて思いました。
ありがとうございます。
たっぷり1
時間
ありがとうございました。
ありがとうございました。